特集、祝、銀メダル獲得、感嘆符。長谷川大河選手、凱旋特別対談。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのスノーボードスロープスタイルで、見事銀メダルを獲得し、本市初となる市民栄誉賞を受賞した長谷川大河選手。大盛況となった凱旋セレモニーに続き、久保田市長との特別対談が実現しました。長谷川大河さん、2005年生まれ、岩倉南小学校、岩倉中学校卒業。2017年に小学6年生にして、ノースポンサー選手が参加できる大会のオープンクラスで優勝。2023年の世界選手権ビッグエアで日本人初の金メダルを獲得。2024から2025シーズンでは、FIS、アルファベット大文字 FIS、FIS ポイントリストランキングでビッグエア種目年間王者に輝く。ピンバッジをたくさんつけた黒い毛糸の帽子をかぶり、オレンジ色のユニフォームを身につけた長谷川選手の上半身の写真があります。笑顔で首からかけたメダルを手に持っています。プレッシャーを力に臨機応変に戦ったオリンピック。久保田市長、以下市長。改めて銀メダル獲得おめでとうございます。アデリア総合体育文化センターでのパブリックビューイングは、深夜や早朝にもかかわらず、大勢の市民が駆けつけました。予選から本当にハラハラしながら応援していましたよ。長谷川選手、以下長谷川。ありがとうございます。最初のビッグエアがうまくいかなかったので、スロープスタイルも見なくなるのはやめてほしいな、と思っていました。笑い。僕にとってはスロープスタイルが本番だと思っていたので。市長。圧倒的な練習量があるからこそ、本番でも落ち着いて対処できるんでしょうね。その場で技の構成、ルーティーンを変えたりもするのですか。長谷川。そうですね。予選の傾向を見て、この構成では点数が出ないなと思ったら、他の選手の点数が出ている要素を取り入れて、その場でルーティーンを変えることもあります。今回の予選の2本目も、急遽確率の高い技に変更して決勝に進みました。ゼロコケ、カタカナ。ゼロコケの意識とブレない覚悟。市長、長谷川選手は怪我をしないためにゼロコケ、絶対に転ばないを合言葉にしていると聞きました。より上を目指すための挑戦と転ばないことの両立は非常に難しいのではありませんか。長谷川、こけて当たり前と思うか、どんな状況でもこけないように頑張るか、そのマインドの違いは一瞬の駆け引きで大きく影響します。ゼロこけを意識していたからこそ、怪我を回避できた場面はたくさんありました。市長、岩倉南小学校の卒業文集には、すでに金メダルと書いてあったそうですね。長いシーズンの中ではうまくいかない時もあると思いますが、どうやって克服しているのですか。長谷川、ネガティブになる時もポジティブな時もありますが、両方の自分と向き合うようにしています。どんな状況でも絶対にメダルを取ると宣言した時から、ぶれない軸と覚悟を持ってやってきました。 大きいことを言ってダメだった時に批判される前提で覚悟を持っていれば、いざという時も心が揺さぶられません。飛躍のターニングポイント。市長、今の長谷川選手があるのは、どんな出来事がターニングポイントになったのでしょうか。長谷川、高校1年生の時ですね。当時、この種目のトップを走っていた角野祐樹選手からかけられた言葉がきっかけです。小学生の頃から国内では結果が出ていたのですが、世界に出てからの僕は少し守りに入っていた部分がありました。角野選手はそれを見て分かったのでしょうね。今のまま大会をやっていたら、あっという間に終わりが来ちゃうよ。うまくて努力もしているんだから、もっと自信を持ってやれよ、と言われたんです。そこから、攻めるときは攻めないといけない、と意識がガラッと変わり、大会での勝ち方を知ることができて、結果が出始めました。間違いなく、あれが僕のターニングポイントだったと思います。ほっとする岩倉の風景と子どもたちへのメッセージ。市長、地元企業の石塚ガラスさんがスポンサーとして応援してくださっているのも心強いですね。長谷川、はい。地元の皆さんに応援していただけるのは本当に嬉しいですし、結果を出さなきゃというプレッシャーもありましたが、恩返しができてよかったです。市長、海外遠征が長く続く中で、日本、そして岩倉市に帰ってきた時に、帰ってきたな、とほっとする風景はありますか。長谷川、やっぱり岩倉駅に着いた時ですね。駅のロータリーがあって、周りにコンビニやいろいろなお店があるあの景色を見ると、ああ、帰ってきたな、と実感します。市長、今回のオリンピックをきっかけに、当時の同級生や恩師とも再会されたそうですね。長谷川、はい、僕自身、小中学校時代は良い先生や仲間に恵まれて、ほのぼのとした学校生活を送ることができました。今回、みんなと再会して食事に行けたことも本当に良い思い出になりました。市長、今日から市内の小中学校は春休みです。そんな岩倉の子どもたちに向けて何かメッセージをお願いできますか。長谷川、一番はほのぼの生きてほしいということですね。平和なこの町で自由に好きなことをやってほしいです。中学生になるといろいろな悩みを抱える時期だと思いますが、挑戦して失敗したとしても、何十年後には同窓会での笑い話や自分の大きな財産になるはずです。次なる目標は、4年後の2冠。市長、最後に来シーズンや今後の目標を教えてください。長谷川、来シーズンの目標は、全戦全勝です。そして4年後のオリンピックでは、ビッグエアとスロープスタイルの2種目とも金メダルを狙います。市長、素晴らしいですね。4年後はさらに盛大にお祝いできるよう、岩倉市民一同、これからも全力で応援しています。本日は本当にありがとうございました。写真3枚。1、窓を背にした応接セットのソファーに、市長と長谷川選手が横並びに座り、笑顔で対談しています。 2、右横向きに座っている長谷川選手です。3、次は一つ上のメダルを目指してと銀メダルのアップがあります。写真終わり。凱旋セレモニー&市民栄誉賞表彰式。3月24日火曜、岩倉市初の市民栄誉賞を贈呈しました。長谷川選手は、応援が力になった。銀メダルで恩返しできて嬉しい、と感謝を語りました。写真2枚。1、長谷川選手が久保田市長から市民栄誉賞を手渡されています。2、飯和くんと笑顔の長谷川選手が横に並んでいます。飯和くんは長谷川選手が首にかけているメダルを右手を添えて正面に向けています。長谷川選手もメダルを指さしています。写真終わり。教えて簡単譜。長谷川選手。セレモニーでの質問の一部を紹介します。問い。一日の練習量は？答え。スキー場にいるときは朝9時のオープンから夕方4時まで約8時間ずっと滑り続けていました。自宅にいるときも午前と午後で3時間ずつ計6時間のトレーニングを行っていました。問い、目標を達成したときの自分へのご褒美や勝負飯はありますか？答え、昔は験担ぎをしていましたが、最近はあまりこだわりません。出国前はたまたまカツ丼とうどんでした。特別なご褒美というものはありませんが、大会のプレッシャーから解放された今、地元の同級生や恩師など、自分の好きな人たちと会ってゆっくり過ごす時間が一番のご褒美だと感じています。問い、オリンピック現地での楽しかったエピソードを教えてください。答え、オリンピックには各国の選手に配られる自国のピンバッジを交換し合う文化があります。他国の選手から日本のバッジをちょうだいと声をかけられ、コミュニケーションを取りながら仲良くなれたのがとても楽しかったです。また、長い大会期間中も、スポンサーの施設で過ごしたり、いろいろな国の人たちと関わったりできたことが、良い思い出になりました。特集を終わります。